FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。さあ、先週は収録で放送しましたが、今日はいつも通り生放送でここ、FM 那覇からお届けしています。ツイキャスを見ている方、このね画像も出てるのでわかるとは思いますが、はい、私ショートカットに髪型を変えました。今まで、肩下まで、髪ロングだったんですけどね、先週ちょっと気分転換に髪型を変えたいなと思って、以前からショートは本当に好きだったので5年前もショートカットしていたぐらい、もう昔からショートばっかりで、逆に髪を伸ばす方が珍しいぐらい、この間ねずっとロングが続いてたんですね。で、やっぱりショートもいつかしたいなとか思いながら、気分転換にちょっと髪切りに行こうって美容室に行って、気持ちはショートにしたいけど、やっぱりもうちょっと長さで遊ぼうかなとか、アレンジもできるので、もうちょっとやっぱり短くするのは待ってロング楽しもうっていう思いで、少しだけ切ろうと思って肩ぐらいまで切ったんですね。で、ちょっと重めに残しましょうと、そこまで私髪の量も多いので、ある程度すいて、そして重めに下の部分を残してアレンジできやすいようにということで、その日は帰り、 2,3 日経ってなんかやっぱりちょっと重さが気になるなと、もうちょっとだけ気持ちちょっとすいてもらいたいなっていう気持ちがあったので、家の近くにある、もう本当に昔からよく通っていた美容室に髪をちょっとだけすいてくださいって言ったんですよ。で、最初にね切ってもらったところに、もう一度ちょっと直してほしいですって行けばよかったものの、なんかちょっと気にね気使っちゃって、直してほしいって言ったらちょっと美容師さんちょっとショック受けるかなとか、私の変な気の使いがね出ちゃって、近くの美容室にちょっとだけ髪をすいてほしいですと、でもしすいてちょっとバランスが合わなくなれば少しだけ短くなっても全然大丈夫ですって言ったんですよ。そして切ってもらい、ちょっとだけ短くなったな、大丈夫だな、結べる範囲だしっていう思いから、美容室ってこうカット終わると綺麗にこう整えてくれるんですよね、ブローしてくれて、でどうですかって鏡で後ろも見たりとかして、軽くなったし OK 大丈夫です、ありがとうございますって帰って、シャワーを浴びてドライヤーで髪を乾かして、でそのまま切ったからねどんな感じかなって鏡を見てちょっとびっくり、短くなってるのとブローされててわからなかったんですけど、ちょっと段がね後ろの部分に段が入ってて、ワオと、もうびっくりするぐらいの、よく言えばですよ、よく言えばパリコレに出てくるようなコンテストでいいね独特な髪型になったなという、ちょっとすごく衝撃があって、私の中でパニック。これ外歩けないというパニック。そこから、もうずっと今までこう切ってもらっていた美容室に駆け込んで、助けてくださいと、これ外歩けません、お願いします、直してくださいと言って、昨日そのまますぐですよ、午後美容室に行って、たまたままた予約が空いてたので、よし直してあげよう、いろんなところの美容室行くからだよってきっとねこの方も思ったかもしれないけど、直してもらい、こう直すけどどう思うって、もうねここまで来たらもうショートにしましょうということで、急遽ショートになりました。というわけで久しぶりにもう本当にバッサリ、もう短く ショートになった白間ひかりですまあでもショートはね本当に大好きなので、私の中で違和感ないぐらい、もう本当に昔からショートの時代が長いぐらいの、私なので、まあ久々に本当に5年ぶりに髪をバッサリいったなと。なので気分転換も兼ねて、ショート時代をちょっと楽しみたいなと思います。ずっとねアレンジしてて、髪を楽しんでいたので、今度は逆に短いショートを、楽しみたいなと思います、それでは今週も、お時間までお付き合いお願いします。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、このコーナーは発達障害って何？発達障害の特性、また関わり方や環境づくりなどをいろいろな視点から考えてみようというコーナーです。今週はですね、以前このラジオでも話したことあるんですけれども、ちょっとデイサービスについて私のね本当にリアルな体験談をちょっと話したいなと思います。まあ、デイサービスって何ですかって、ちょっと説明すると、心やまだ体にね障害があったり発達に障害がある子どもたちが学校を終わった後の放課後、分かりやすく言うと学童ですかね、健常者がよくね学童に通うように、発達に障害がある子どもたちが通えるところが児童デイサービスというところがあります。放課後デイサービスとかもねよく聞くとは思いますけど、そのデイサービスがあるんですが、このデイサービスがですね1998年に、始まって障害のある子どもを対象として、その以前からもあったんですけど、県内にはまだまだそんなに多くはなく数箇所しかなかったって言われているそのデイサービスも年々本当に増え始めて、民間企業も入るようになってきたんですね。でいろいろな児童デイサービスがいろいろなこう加入してきたっていうことで、まあ、利用者も本当に多いのでデイサービスが増えることはすごく利用者からするとすごく助かります。でその、増えることによって、国からするといろいろな補助金なども、出るわけですから、去年の4月に厚生労働省がですね報酬の適正化ということでいろいろ見直しを立てて新しく、制度を改定したんですね。それが去年2018年の4月にいろいろ変わりました。そこからですねやっぱり今までこう運営しやすかった部分が少しずつ厳しくなって、去年からデイサービスを閉めるところも中には増えてきて、利用者の私たちからすると急にこうやっぱりデイサービスが閉まってくると、今まで利用していたところが、ね、閉まると利用者からするとすごく困るじゃないですか。そういったことがあるんですよっていうね新聞にも載ってました。ちょうどその新聞を、去年かなこのラジオでも紹介したんですけれども、リアルにですね私が本当に先月から今月にかけてこれを今体験している、もう真っ最中なんですね。三男くんが幼稚園の終わり頃から新しくできたデイサービス、この近くにある西原町のにあるデイサービスに通ってました。そこがなんとこの5月で閉めることになりましたと。またねそれをもしかしたら怪しい、もう閉めるかもしれないっていうのを先月からちょっと話が浮かび上がってたんですね。でもそのまま運営は続けるかもしれない、どうなるかちょっとわからない状況ですっていうのが噂で保護者やあるスタッフからちょっと話を聞き始めて、ここ閉まったら大変なことになるぞと。 まあ、大変が何かというと、もちろん働く親からするとそこがね閉まっちゃうと働けなくなることもあるので、子供にとっても今までお世話になってたスタッフもうね慣れてとっても親しみやすいスタッフ、そしてもうたくさんのできた友達みんなと離れ離れになるわけですよ。そして新しくデイサービスを探すとなると、急にデイサービスって本当に入ることって難しいんですね。それがなぜかというと、さっきも言ったように本当に利用者が今多いです。そして入れない待機待っているこの利用する子どもたちも現実いっぱいいます。その中で急に私たちがデイサービスを探してお願いです入れてくださいって言っても、今ねすごく待機待ちでこの順番待ちな状況ですって言われたり、すみません今はスタッフとこのデイサービスで今成り立っているその状況で新しい子どもたちをちょっとね今入れる状況はすごく厳しいのでごめんなさいって断られる現状があります。で、私もまだ閉まることに決まっていない段階で、もしかしたら閉まったら大変なのでこの同じ西原町でね、探してたんですけれども、やっぱり入れませんって断られていたんですよ。そしてそんな中5月に入ってこう封書でね、すみませんが、事業のいろいろな事情により今月でデイサービスを閉めることになりました、申し訳ありませんというもう封書が来て、もうどうしようという今現状になっています。本当にね、去年ラジオで話した時はこういうことがある、本当に大変だなって、いつかもしかしたら私たちのデイサービスもこういうことになったら大変だなって思いながらも、現実起こりましたね。本当にそこで今デイサービスを探しながら、でもしかしたら、ちょっとねこの利用しているスタッフの方のこの経由でデイサービスを6月からもしくはその後からでも利用できるかもしれないという情報を今ちょっと話があるので、そこをまたね話しに行って聞いてきて、そしてどうなるかなっていうところは今のところまだわからないですけれども、本当にリアルにちょっとぶち当たったね、難しい問題にぶち当たった今現状です。今ね私があるっていうことで、で同じくねここにあの利用していた子どもたち、そして保護者も私と同じように今探している状況なので、この県内でも他にももしかしたらいるかもしれない、そういったね現実はあります。健常者でもね学童に、入れたいけどやっぱり待機で今待っている状況ですっていうね、声も聞きます。なのでね子どもたちのために、また働くお母さんのために放課後どういった環境で子どもたちが安心して過ごせる場所がもう少し増えたら嬉しいなっていう思いと、またそれに対してね国が、利用しやすいような、制度をね作ってくれたら利用する側もそして運営する側も、助かるんじゃないかなと思います。私が本当に今、現実でぶち当たっている、壁というかそういった現状をね今日は話してみました。いろいろなことがねありますが、そういった中でね、周りがね、過ごしやすいような環境を作っていけたらなと本当に心から、思います。 空魔空戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された7歳になる小学校2年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。先週三男くん春の遠足がありました。そこでですね、同じ学校に通っている2年生健常者のみんなと一緒に、この2年生のみんなと一緒に遠足に参加してきました。そこで私もやっぱり三男くんはね、手のかかったりするので、この保護者、特別支援学級に通っている障害のある子どもたちの保護者で一緒に参加できる親がいれば遠足に参加して協力してくださいということがあったので、私も一緒に行ってきました。最初ね、子どもたちと一緒に100名近くいますよね、2年生同じ学年の子どもたち、その子どもたちと一緒に三男くんと私とみんなで、近くの運動公園に歩いて行ったんですけれども、まず良かったのはですね、三男くんがとても性格的に明るくて、そして社交的で、そういう三男くんでいるので、子どもたちとみんなで楽しくね、この場に入って遊んでいけるような好奇心旺盛な三男くんなので、一緒に、まあ、遊ぶ時もで自由時間もすごく交わってできたのはすごく良かったなと思いました。あとこういったと、公立学校っていうんですか、そのみんなでね、この地域の学校っていうのは障害がないこの健常者の子どもたちもいる中で、いろいろな刺激もあります。またそういった学校は集団行動で集団生活を、みんなで学びながらそこで勉強している学校でもありますので、みんなで一緒に同じことをする、でその集団生活をこの子たちも一緒に学べる環境でもあります。また遠足となるとね、本当に集団行動になります。わかるようにこのクラスで2列になって手をつないで歩いていく、そこの中でね歩きながら一緒に行くわけですよ。で三男くんも道を外れそうにもなるけれど、いろいろなね、目に映るものが興味があるので、そこに行こうとするものの友達がこっちだよこっちだよって一緒に並んでいくんだよって言いながら、そこにまた列に並んで一緒にまた目的のところまで歩いていく、そこでまたこの、運動公園について、そこでもみんなと一緒にクラス対抗のゲームをするわけですよ。そこでも一緒に遊びながら、で子どもたちがこうだよああだよってルールを教えながら、頑張れ頑張れって言いながら一緒に楽しめるわけですよ。そういったね、ここでしかない学ぶことのできない、そしてここでしかない、友達との関わり、そういったことをね改めて見れてよかったなと思いました。またねすごく嬉しかったのがですね、幼稚園からそして小学校1年のクラスでも同じ、クラスだった男の子の友達が自由時間の時に三男くんと一緒にずっと遊んでくれているんですね。最初私はもしかしたら三男くんのこの変わった行動をすることに興味があるのかなとか、なんでこの子こういう行動してるんだろう、なんか面白いなっていう目で見て遊んでくれているのかなって思ってたんですけど、本当に一緒に楽しそうにもうじゃれ合って、でこのね広場でも本当に転がりながら一緒に遊んでくれてるので、お名前何って聞いて、なんか昔からね三男くんと一緒に仲良く遊んでくれてたのとか聞いたりすると、え俺幼稚園から一緒だったよって、ずっと一緒に遊んでて俺楽しいもんって言ってくれたんですよ。それがねすっごく本当に心から嬉しかったことですね。こうね、こういう風にねこう三男くんと一緒に遊んでくれる子供も、障害関係なくですよ、いるんだと。で遊びながらで危ないところは危ないよって、でまた何言ってるかわからない時があるので、なんて言ってるのもう一回言ってって聞き直してくれたりとか、そういったねなんか自然なこの関わりの中で、子供同士の関わりの中を見ることもちょっと面白かったし嬉しかったことですね。また まあ嬉しかった反面、一緒にね、やっぱこれも現実的にあったことが、三男くんと一緒にこう列を並んで歩いている女の子がいたんですけれども、やっぱりこう三男くんのこう自由にしている行動がちょっと苦手だったり、みんなは手をつないでるんですけど、こう後ろから私見ていたら、三男くんが手を握ろうとするとわざとこううーんって手をねちょっと横に背けるようにして、ちょっとあ手をつなぎたくないんだろうなって思うと、まあ、これもこの子のこの女の子のね素直な行動なので、私は無理に手をつなぐんだよっていうこともせず、その状況を見る、またこれもいい私も勉強になった部分でしたね。こういった接し方もあるっていうものも、これも私の中ではプラスに捉えました。なんで手をつないでくれないんだろうっていうような、なんか寂しい思いっていうよりは、それもあることをちゃんと受け止めて、この子の主張もちゃんとしながら、で私はこの子とね、三男くんってこうなんだよって、こういうところがあるからねやっぱり嫌だよねとか、でまたお話しするの苦手だから、そういうところは一緒にまた教えてあげるからねって、嫌なことあったら教えてね、でこの子とのねいろいろなちょっと接し方をね、私から入っていこうかなって思ったり、そういったことはね遠足に行っていろいろ見れたところでもありました。子供同士とのこの関わりの中でやっぱり学ぶことって本当にあるなと思ったし、そしてまたいいところ、また、マイナスというか、いいところだけじゃないところも見れることは本当に良かったなと思います。今日はですねデイサービスのお話を、しましたが、私が本当に今リアルに、助けてほしいですと思うようなお話です。私の髪と一緒ですね、美容室に助けてくださいと駆け込んだように、本当にデイサービスもね三男くんのために、どこか本当に助けてほしいなと本当に願う、今リアルなお話をさせていただきました。今日ですねこの後私がお母さんたちがですね一緒に情報交換をできる場所として、3ヶ月に一度ユンタク時間という、情報交換ができる環境づくりを行っています。今日この後ですね14時から西原町にあるジュエルで、レンタルスペースジュエルでお母さんたちが集まって、一緒にね、子供たちのお話をしたり、私たちはこういうことしてますよとかのなんかいろいろなねお話をできる、ことのねできるようなユンタク時間、この後14時から西原町のジュエルで行おうと思っています。今日はですね今のところですよ参加者が3名、いらっしゃる予定です。3ヶ月前に初めて来てくれたお母さんが今日もね来てくれます。そして新しく、私のFacebook ページや情報で、知ってくれた新しいお母さんとも今日2人、会える予定となってます。すごく楽しみです。いろいろなね情報を交換したいなと思います。ぜひラジオを聞いているあなた、もしこの後14時、から15時まで、17時ですね、午後2時から午後5時まで、3時間レンタルスペースで情報交換をしたいなと思いますので、ぜひぜひお時間ある方、参加費が500円となっておりますので、ぜひ西原町のジュエルというレンタルスペースにどうぞ足を運んでください。またぜひ興味のある方、こちらの、FM 那覇のメッセージでもいいですし、 Facebook ページ白間光でも直接メッセージ受け付けてますので、ぜひぜひあなたのメッセージね、お待ちしています。あとはですね、今週の土曜日、こちら、紹介してもいいですか。発達障害の理解を広げようと、本の他にまた講演会などの活動も行っている、以前にも紹介しました平岡貞之さん がですね、今週の土曜日18日の土曜日に、浦添にあるこちらは沖縄リバイバルチャーチで、イベントを行います。午後2時から4時、入場料無料となってます。広岡貞之さんのご家族、発達障害のを持つご家族がいます。その方たちの、体験談なども話しながらね、ご夫婦で一緒にイベントをされるそうなので、ぜひお時間ある方、今週土曜日18日午後2時から4時となってますので、沖縄リバイバルチャーチ、こちらで、足を運んでみてはどうかなと思います。今週も、お時間いただき、聞いていただきありがとうございました。それではまた来週10時30分お会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。今週も素敵な1週間お過ごしください。バイバイ。